2023年1月10日火曜日、時刻は午前7時46分になったところです。大阪は北浜上空はよく晴れてますね。雲全くないです。いつも北浜駅降りて栄筋を南に向かって歩いていくんですけれども、今日も南の空を見ますと雲がね結構張り出してて、で信号待ちの時に東と西をちょっとこうね眺めてみますと、そちらの方も雲が結構あって、ひょっとすると雲がね張り出してくるかもわからないです。大阪市内もそれでも大きく崩れることはないと思いますね。それにあれですよね、木曜日金曜日は気温がかなり上がりそうで、で来週になるとまたぐっと下がるということで、でもあれですね、今年入試の試験がありますよね。まあいつもなんか雪が降ったりしてますから、今年はそういうこともなくて比較的ね穏やかに、寒さもしのいで受験生にとってはまあいいのかなと思ったり、で来週でも急にまた寒くなると、もうこの寒暖の差が体に応えるはずですね。風ですね、風に気をつけないといけないし、コロナもね過去最高となってますが、世の中動いてますので個々人注意しながらということになるでしょうかね。この3連休で最近はお正月気分もねあんまりないですけれども、とりあえずはこの3連休でも、抜けるっていう感じでしょうね。私もこの3連休はもう事務所も出てこずに、もう丸々家で過ごしましたね。でこの間に、いや実はですね、この間老子じゃないわ孫子を読みましたけれども、去年本を買ってね、で2冊買って1冊は失敗して、かろうじて1冊ということで、試しにこの間ちょっと読んでみましたけれども、なんかねやっぱ自分でちょっとしっくりこないんですよね、この本がね。でやっぱりちょっともう一度見ようと思って、土曜日にまた本屋さん行ったんですよ、大きなところに。前買った時も、買った時は茶屋町の純駆動で、意外と茶屋町の純駆動もあんまりないんです。ある程度揃ってますけどね。で難波の純駆動に行ったんですよね。そこも広々としてますね、ワンフロアで。で純駆動行って、でいろいろ探して見つけました。自分にとって、これをこういうのと思うものがありましてね、一冊。さすがに岩波でしたね、岩波のワイド版の文庫で、もともとは1997年ぐらいに出てたんですかね。でその新版になって、これを訳中をされたのは金谷修さんという東洋学者の方で、1920年の生まれで2006年に亡くなられて、で三重出身で東北大学を卒業されて、で調べたんですよこれね。でそうやってこう出てきて、でウィキペディア見てたら、老子の中で竹内義雄さんがその老子の14章でしたね、確かもう一番秀逸やって竹内義雄が言ったというふうなことを小池先生が中のところに書かれてましたけれど、その竹内義雄先生に指示したのがこの金谷修さんということで、で孫子では、最近っていうかで有名な方で浅野雄一さんという方、 NHK のブックスからも出されてるテキストかなで出されてる、何冊か本書かれてる方ですけれども、その方をの指導した方ということですね。2006年に亡くなられた。でこの本がですね、もう私の、小池先生とちょっとこう似てるっていうか、 まず原文があって、で読み下し文があって、で口語訳があって、で中がまあまあ学術的な中と一般の人向けの中というか、それがね非常に簡潔に、小池先生の老子はもうどちらかというと論文的なものを本にした感じでしたけれども、これはまあ一般の人用ということで、簡潔に説明してあって、あこれやわーと思って、あこれやったら読む気になるな と思ったんですよね。でまあ明日、鏡開きということもあるから、明日からねちょっと読んでもいいかなと思って、でこの本の構成は最初のところにちょっと箸書きが書いてあって、この本の構成についてちょっと書いてあって、で目次、この13あるこのね詩文というか目次があって、で解説が簡単に何ページかな、これは10ページぐらい、解説12ページぐらいですかね、あもうちょっとあるか、書いてあって、で面白い、やっぱり解説の中にやっぱり老子という言葉が 3度4度出てくるんですよね。まあ親切孫子の著者デレック・ユアンでしたっけね、彼が、まあ、孫子を理解するにはやっぱそのタオリズム、まあその老子の、ね、考えっていうかベースにしたその考えっていうものがないと本当の理解にはつながらないと書いてありましたけれども、まさに同じようなことがこの中にも書かれてて、買う時には解説のところまで細かくは読んでなかったんですけれども、あ出てきた出てきた老子が と思って、あ本当にこれ買ってよかった、こちらでやっぱりこれがいいなと思って思いますね、自分でしっくりくる。やっぱりこうね、なんかこう自分自身が読むのになんかもう一つこうピンとこないっていうか、しっくりこなかったら読む気にもならないし、でこういう、まあ、老子もそうですけれども、孫子もそうですけれども、やっぱりどう解釈するかによってね、だいぶ違いますから、ですから、まあ、訳中をする人の知性感性というか、そういうこともやっぱり影響してくるし、もちろん研究の度合いもですね。でこの金谷先生の本はその解説のところにも書いてあるんですけれども、ものすごくやっぱり学者の方だなと思わせるんですけれども、まあ定本にしたものの他に4つの、本、まあ、古代からこう伝わってる本を当たったし、また1972年に発見された竹に書かれたものですね、それも当たったし、でさらに、まあ、いろんなその、まあ、古くからいろんな思想家たちが、まあ、孫子についてこういろいろね解説したりしているものにもまた当たって、それを6つぐらい当たられた、だからベースにした本で、さらに同じような本の他のもの4つで、他のいろんな訳中とかのもの6つ、まあ10、11を本当にこう精査して、でここに書かれてましたけれども、この金谷先生がもう精選なテキストを試みたと、精選っていうのは精密の精に、まあ善、最善を尽くすの善ですね、なテキストを試みたということで、この解説のところのこの部分を読んだだけでも、あ、まあこれを選んでよかったなというふうに思いましたね。で解説のところにですね、まあ、これ13この全編であるわけですけれども、全編13あって、それぞれ、まあ、第1が K ですけれども、K の中に4つの、まあ、説っていうかがあって、計75節になってるんですね。 で、この間新書で買ったやつは73になってましたから、こういうことからも薬中をする人によってやっぱ捉え方がまた違うし、何をベースに、どの本をベースにするかによっても変わるということですね。で、解説のところにこの全13編、K に始まって洋館ですかね、スパイのことですよね、13。で、この13のうち1の K、2の作戦で、3の暴行というものは、これは全体の創設にあたると。で、4から5、4の K、5の性、形成ですね。ですから6の虚実、虚と実、虚実。もうこの3つは先述の言論であると。最初の3つが創設、次の3つが先述言論で、7から13が、各論、実践についての各論だというふうに解説してくれてましてね。で、この孫子の、兵法他にも6つあるそうですね。で、この孫子の兵法を含めて7章と呼ぶというふうに教えてくれてて、それでもやっぱり孫子の兵法はもう他の6つはもうありゅうやと ありゅうと言ってもいいぐらいやと。ですから、もう孫子がやっぱり兵法の兵書としては総元締めだというふうに、この解説の中に金谷先生書かれてましてね。中国最古の最も優秀な兵書にあたるのがこの孫子であるというふうに書かれてましてね。で、特色としては大きく3つあるだろうと紹介してくれてますね。一つとしては、決して好戦的、戦いを好む好戦的なものではないということが、やっぱり一番最大の特色だろうと。で、2点目としては、徹底した現実主義的立場であると。で、実体験による精緻な現実観察の賜物であるというふうなこと、これが第2の特色だと。で、第3に関しては、戦争に際して主導的把握の重要さというものを強調していると。で、金井先生はここにも老子の思想との関係を思わせるというふうに書かれてますね。第一の特色の好戦的なものではないというところにも、老子の31章と68章を思い出させるというふうに書かれておりますね。で、孫子っていうのは深い思想的裏付けがあってのことで、やはりその同時代、諸子百家ですかね、思想界が活発な時であったことのやっぱり繁栄であろうということを書かれてましたね。この解説文がですね、またすごく、何て言うんですかね、この金谷先生の誠実な 点っていうか、そういうものも伝わってきて、ああ本当に、ああこれを読んでいく、ちょっと何て言うんですかね、動機っていうか意欲が湧いてくるっていうか、そんな感じがしましたね。ですから、この岩波ワイド文庫の新帝孫子、 2001年に出たものですね。この金谷先生の訳中をちょっと読んでいって、老子のをベースにして孫子というものがね、あるということも言われてましたから、この機会にちょっと全部読んでいきたいなと思います。といったところで、時刻が8時2分になるところです。以上です。